そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週も懲りずにやってまいりました。
さあ始めますよ。もう
え、
もう始めます。今週はですね、
はい、早い
な。何でかっていうとですね、はい、今週ね、おまけをたっぷり取ってきてしまって、
はい、
多分7分ぐらいあるんです、おまけが。
あー、待ちきれないんですね。
もう本編が短くなって短くなってしょうがない。いやでもね、あのね、はい、リスナーの方々ね、お優しくってね、
うん、
の毎週毎週配信するの大変でしょうとおっしゃってくださるんですよ。
はい。
で、あの、そんなに頑張んなくていいから、2週に1遍とかでもいいしとかね、
うんうん、
メールを読む回でもいいしとか、
うん、
おまけだけの回でもいいんですよなんてね、優しくおっしゃってくださるんです、
う
ん、
はい、
皆さん本当に優しいメールありがとうございます。
おまけの方が大変やっちゅうね。
本当に優しいメールありがとうございます。
おまけは取りに行って、それを確認して、うん、編集してノイズ切ってとかいろいろやるっちゅうねん。おまけだけで30分って言ったら、えらい時間がかかって余計大変やっちゅうねん。
皆さん本当に優しいメールありがとうございます。さあ、じゃあ今週は早速参りますよ。
はい。
今週はですね、何のお話をするかと言いますと、
はい。
日本の南極観測。
はいはい。
いきなりスケールが大きいでしょ？
うん。
と言いますのもね、今年は昭和基地開設60周年なんです。
おお。
いろいろね、極地研究所っていうところがね、観測主導してやってるんですけども、
はい、
まあね、日本のこの研究所はね、アウトリーチが下手、
うん、
外にね、どんどん広報していかない。
はい。
だからね、一般の方知らないんですよ。なので、ここは一つ、そんな雑貨店が一肌脱ごうじゃないかと。
はい。
ですので今日はどんどんどんどんいきますよ。
はい。
ま、最初にね、オープニングのところで下平さんの度肝を抜いておきましょう。
うん。
昭和基地って、
うん、
南極大陸にはないんです。
え？
それでは今週もそんな雑貨店へ。
どういうこと？
いらっしゃいませ。
どういうこと？
そんな雑貨店。さあ、それではどぎもを抜かれた下平さん。
はい。
昭和基地はね、南極大陸にはないんですよ。
え、ないんですか？
そう、ね、正確な位置を申し上げておきますと、
はい、
昭和基地があるところは南緯69度00分22秒東経39度35分24秒南極大陸ではなく、南極大陸の横にある東オングル島というところにあります、う
ん、南極大陸にあるものだと思ってました。
そうですよね、実はないんですって、う
ん、
で、他にもね、基地ありまして、
うんうん、
あの、有名なところではドーム富士基地なんていう基地もありますけども、
はい、
そこはね、昭和基地から1000キロほど離れた南極大陸内にあります。
おう。
で、今日のね、話題の昭和基地ですけども、建物はね、うん、結構可愛いんですよ、外観は。
へぇ、
ま、色はね、白、
うん、
青、
お、
黄色、
うん、
赤、なんか北ヨーロッパっぽいでしょ、
うん、
なんかね、そういったおしゃれな感じがしますけども、もちろんここではね、はい、もう一歩外に出たら命を落とすんじゃないかっていうようなそういうね、気候天候の中で暮らしてらっしゃるわけなんですよ、うん、
はい。
で、日本人によるね、南極観測って、
うん、
1910年に白瀬信という人が一番最初に行ったんですね、
はい、
ただ今回は南極地域観測隊としての歴史をやっていきますんで、もうちょっと後になります、うん、
はい。
まずはですね、1956年11月8日、
うん、
南極観測船宗谷が第一次観測隊53人を乗せて晴海ふ頭を出発します。
はい。
見送りにね、なんか1万人くらい人が集まったそうですよ。
お
ー。で、南極に到着しますのは翌年、うん、1957年1月24日、 この日に東オングル島に接岸して5日後29日に昭和基地を開設します。
はい。
でここに至る経緯がですね結構しびれるんですよ、これが。
うん。
まずどうして南極を観測しようってことになったかと言いますと、
はい、
1951年、アメリカがですね、うん、みんなで地球観測しようぜって提案するんです。
うん。
で日本もこれに乗って観測しようって言うんですけども、
うん、
当時の日本はねまだ連合国軍の占領下にあるんですよね。
はい。
で日本としてはこれに参加して平和貢献をねアピールしたかったんです。
うんうん。
でこうすれば国際的な地位も回復できるんじゃないかなと思ったんですが、
はい、
やっぱりまだね敗戦国っていうね影がありまして、
はい、
いろんな国からね反発を食らうんですよ。
お
参加すんじゃねえよと。
うんうん。
でそれでも日本はなんとか参加させてくれって言って、
うん、
で最初はね赤道あたりを観測しようと思ったんですね。
はいはい。
ところがね言い出しっぺのアメリカが、
うん、
ダメっすダメっす、その辺はアメリカがやるんで、あの赤道付近はダメっすって禁止されちゃうんですで日本としては、じゃあ例えば南極とかどうですかねって提案すると、
うん、
今度はね他の国が日本は南極来るなよって言うんですよ。
え？
この当時ね南極はねいろんな国が領有権を主張してまして、
うん、
ここは俺の国のもんだ俺の国のもんだって言ってるんですね。
はい。
で日本はまだまだイメージ悪かったので、
うん、
また日本は南極に来て自分のものとか言い始めるんじゃないのっていう、うん、そういう風潮があってね、
うんうん、
他の国がね来るなって言うんですよ。
あ。
ところがそんな中アメリカソ連がね、うん、南極なら観測させてやろうよって言ってくれるんです。
おお。
でただしやっぱりね領有権を主張している国々がここはうちの国で観測するからダメって譲ってくれないんですね。
うん。
で日本にあてがわれたのは南極大陸とつながっていない東オングル島。
ああ。
でここはね南極大陸とつながってないだけではなくって、
うん、
船で接岸するのも困難なところなんですよ。
え。
でどれぐらい大変かって言いますとね、
はい、
2代目南極船南極観測船富士も18回中ね6回しか接岸できていないくらい大変なところなんですね。でそもそもね南極観測船とは言っても、
うん、
そうやってね砕氷船じゃないんですよ。砕氷船ってね氷を砕く船でしょ、
うんうん、
ところがね宗谷はね砕氷船、氷に耐える船なんです。まだね日本砕氷船作れなかったんですよ。
なるほど。
でこの船ってね、
はい、
下田さん誰の持ち物だと思います？
え、国とかじゃないんですか？
一応ね国は国なんですけども、
うんうん、
国立極地研究所の持ち物ではないんです。
え？
自衛隊の持ち物です。海上自衛隊の船なんですよ。
知らなかった。
で、宗谷第一次観測船観測隊を下ろしてで、はい、離岸していきますね、
うんうん、
で次に第二次観測隊を乗せてまたやってくるわけなんですけども翌年に、
うんうん、
ところがねこの時には天候が荒れに荒れて全く接岸できなかったんですね、うん、で第一次越冬隊員をヘリで昭和基地から乗船させて、
うん、
でそのうち天候が回復するだろうと思ったら全く回復しなくって、うん、そのまま帰っていくことになっちゃったんですよ。
あららら。
それが有名な太郎次郎のお話、
うん、
犬たちをね置き去りにして帰ってしまってっていうお話がねとても有名な話ありますけども、
はいはい、
これはねそういった事情があったんですね。
うーん。
で南極観測隊っていうとね、
はい、
なんかもう寒い中で1年間暮らして大変ねって思われるかもしれませんけども、
うん、
全員がね1年間暮らすわけではないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。だいたい60人行って30人が1年間そこで暮らす越冬隊員です、
うん、はい。
だからね観測隊も僕たちはなんとなくね南極越冬隊とかって言っちゃいますけども、
うん、
越冬隊はその30人、なので、うん、全体としては南極地域観測隊って言うんですって。
へえ。
その方々のうちの30名は越冬隊員として1年間偉い気候の中で過ごすと。
大変ですね。
でね、こんな場所なんですけども、
はい、
まあね日本らしいなと言いますか、残り物には福があると言いますか、
うん、はい、
この昭和基地ってねオーロラ観測に最適の場所なんですって。
おー。
オーロラってねなんか南極近づけばどこでも見られちゃいそうですけども、
はい、
南極北極極地の極点を取り巻くようにしてドーナツ状の地域でねよく見られるんですね。
あー、なるほど。
そうなんです。なので昭和基地はねオーロラ観測に最適の場所なんですって。
うん、
それからねもう一つ、
はい、
昭和基地だったからこそ発見したものがあるんですが、
うん、
時間はないけどやりますよ、クイズ下平。さあ、昭和基地だからこそ発見できたと言われている、うん、あるもの、さあ日本の観測隊は一体何を発見したでしょう、南極で。
何
ですね、1969年に最初の9個を氷の上で昭和基地の近くで発見するんですね。
ん ?9 個?
そして1974年昭和基地近くの大和山脈で大量のもう数百個のそれを発見します。その後数千個発見し、最終的に今では日本が発見しただけで 17,400 個、これで各国がそれを収集して研究するきっかけになったんですね。さあ日本は何を発見したんでしょう。
発見ってことは生き物ではないですよね、きっと。
生き物ではないんです。生き物もね、すごいものを日本の観測隊発見してるんですけども、
うん、
今回はそれではないんです。
なんだろう。
さらにヒント、
はい、
空から落ちてくるもの。
あ、隕石ですか。
あ、正解。
おお、
隕石なんです。
っていうか南極で
と思いますよね。
うん、
今ではね、南極は隕石発見のメッカ、隕石収集のメッカになってるんです。
へえ。
まずね、見つけやすいんですよね、真っ白いところに黒いのがポツポツって落っこってるから。
なるほど。
それとね、南極は氷河があるでしょ。
うん、
でその氷がじわじわじわじわ動いてきて、
うん、
雨とか風とか吹いて土がかぶっちゃうってことがないので、一旦ね、集められた、じわーっと集められた隕石が再び隠れちゃうってことがないらしいんですね。
あ、なるほど。
なので氷河がぶつかった山脈とかの際といいますかね、うん
うんうん、はいはい、
そこには隕石がね大量に集まってるらしいんですよ。
お
ー。でそれを日本の観測隊が発見して収集して、うん、これはもしかして南極は隕石集めるのにいいんじゃないってことになって各国もそれに続くようになったんですね。
お
ー。じゃ あまりに簡単に当てられてしまったので第2問。
はい。
地球環境に関してとても重大な発見も日本のデータからなされています。
うん、
1982年のデータから、もしかして南極上空こんな状態になってるんじゃないのというあるものが発見されたんですが、それは一体何でしょう。
上空って言ったらオゾンホールとかですか。
もうね、この番組は今日で最終回です。
やった。
なぜならね、もうこんなねバカすか当てられたらね、店長立場がないの。
いやいやいや、
ね、
うん、
リスナーの方からね、店長いろんなこと知ってますねってメールいただくんです。お褒めの言葉いただくんです。本当、うん、ありがとうございます。でもね、うん、僕いろんなこと知ってるわけじゃなくて、興味が向くから調べるんですよ。
うんうん、
そして足も運ぶんです、極地研究所に行ったりね。はいはいはい、
うん、
それをねこうポンポン当てられたらね嬉しいですよ、本当に嬉しいです。あ、よかったと思いますよ。
うん、
ま、腹渡は煮えくり返ってますよね。
まあまあまあまあ、
気を取り直していきましょう。気を取り直していきましょう、はい、そうなんです。1982年のデータからどうやら南極上空にはオゾンホールというのがあって、紫外線がバンバン降り注いでるみたいだよと、
うん、
環境破壊が進んでるようだよっていうのが日本のデータからね分かったんですよ。日本すごいでしょ。オゾンホールってなんか日本が発見したと思わないじゃないですか。
うん、
もっとね宣伝していいと思うの、日本の研究者の方々。
うん、
うん、奥ゆかしいのはね美しいとは思うんですけども、
うん、
でもね、ほらアピールしないと予算が取れないじゃないですか。
そうですね、
予算取りましょうよ。
うん、
ね、そのためにもどんどんアピールしていきましょう。
うん、
でさっきね、アメリカが一番最初にみんなで地球観測しようぜって提案したんだよってお話しましたが、
はい、
ここからね地球観測年というのが始まりまして、
うん、
1957年から58年にかけて地球観測年というふうにして指定されて、はい、でそこで各国がね寄ってたかって地球を観測したんですね。
うん、
で昭和基地もねこの58年の地球観測年が終わったら撤収する予定だったんです。
はい、
ところが今でもありますよね。
ありますね。
そう、ずるずると現在まで延長されてるんです、昭和基地。
おお、
それだけね成果があったってことでもありますし、
うん、
それだけいろんな国から当てにされてるってことでもあると思うんですね。
はい、
でずるずるとというとイメージ悪いですけども 延長に次ぐ延長で、うん、今は第58次南極観測隊が行ってます。
おお。
でいつから始まるかって言いますとね、
うん、
2月1日に越冬交代式っていうのをやって、
はい、
で次の観測隊に引き継ぐんですね、
うん、
でこれ時にもよるんですけども、
うん、
要するに引っ越しでしょ、
うん、
引っ越しそば食べるんですよ。
おお。
南極で日本らしいなと思う
ね。
で例年観測船は11月14日に日本を出発して、
はい、
で観測隊員はねそれに乗っていかないんですね。
え、違うんですか。
そうなんです。あの船って足が遅いじゃないですか、
うん、
でずっと乗ってるとやっぱり疲れちゃうので観測隊員はね、うん、11月末に別で飛行機でオーストラリアに行きます。
はい。
で先に行っていた観測船にそこで乗るんですね。
おお。
でそこで合流しまして到着するのは12月末です。
うん。
観測隊員以外にもね基地設備の専門家として住宅メーカーの人、はい、三沢ホームの方がね一緒に行ってるらしいですよ。
へえ。
あとはね通信設備の専門家として KDDI の人、
うん、うん。
これはね出向してるんですって。
なるほど。
大体ね約60棟建物あるらしいんですけども、
うんうん、
35棟は三沢ホーム製だそうです。
へえ。
でその中で暮らすわけですけども、
うん、
基地内はねお金いらないんですよ。
え？
食べ物もねお酒も全部無料。
ええ。
下平さんお酒無料。
行くしかないんじゃないですか。
ね。でもね、うん、他何もないですよ。
あー大丈夫です。暇の潰し方なら心得てます。
違う違う違う、暇つぶしに行くんじゃないの、観測に行くんだから今食っちゃね食っちゃねする気満々だったでしょ
う。うん。
違います違いますあんだけ大変な思いしてるから、食べ物もお酒も無料になるよっていうだけであって、ただねお金がかかるものもあるんですよ。
何ですか。
郵便。
ああ。
ところがねこれもねお安いんです。日本国内料金で日本本土に郵便送れます。
おお。
ただし届けられるのは観測隊が交代する年に1回だけです。
ああ。
残念。
あれ？それって日本に帰ってきてから出しても変わらないんじゃ。
気づいてはいけないことに気づいてしまいましたね。本人と一緒に来る可能性もあります。
なるほど。
それでは下平さん、
はい、
本日は昭和基地開設60周年ということでお送りしてまいりましたけれども、
うん、
これを聞いていただいてね、南極に興味持ちましたとか極地観測に興味持ちましたっていう人は東京の立川にあります国立極地研究所、うん、研究所内はねさすがになかなか入れないんですけども、
はい、
そこにね南極北極科学館っていうところがありますので、
お
そこでいろんな資料とかね展示されてますからぜひとも行ってみてください、うん、
はい。
それとね、もちろん極地研究所のね、ホームページ、うん、サイトを見ていただいても結構なんですけども、それともう一つね、おすすめのサイトがあります。
はい。
南極 OB 会というのがありましてね。
お。
南極観測隊の OB の方々を中心としてできている会なんですけども、
うん、
ここがね、サイトをオープンしてまして、
はい。
なかなか充実してるんですよ、内容が。南極ライブカメラなんてのもありましてね。
へー。
南極の今を見ることができます。
いいですね。
それからね、解放南極っていうのを発行してます、
は
い、あとね講演会なんかもやってくれるそうですので、
はい、
ご興味おありの方はぜひともこちらにお越しください。
はい。
さあそれでは下平さん、この後は、
うん、
おまけが控えてますので、
はい、
サクッと下平さんからそんな雑貨店へのメールアドレス等を紹介していただいて、おまけのコーナー参りましょう。
はい。
それではお願いします。
この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないとつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトという フレンズでいいですか？読んじゃった。そんないプロジェクトという動詞でお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
時間ないって言ってるでしょ？おまけ今日たっぷり取ってきちゃったんだから。本当は1時間以上あるんだから。今何が起こったのって思ってらっしゃる方も多いと思いますけども、
はい、
下平さんが読む原稿をねネット上にアップしてあるんですが、それをねちょこちょこちょこちょこ僕が変えてるんですね。で毎回毎回下平さんはそれを巧みに避けてるんですが、
はい、
今回はまんまとフレンズって読んじゃいましたね。
読んじゃいました。
いやー1年やってきて初めて引っかかりましたね。下平さん、
はい、
我々雑貨店始めてそういえば1年経ちましたよ。
経ちましたね。
50回記念とか1年とかそういうのね一切考えてない我々。大事にしてこう。
やりましょうよなんか。
そう、記念日大事にしてこう。
うん。
おかしいな、僕記念日とか割と大事にするタイプなんだけどな。我々はね、その辺くちゃっとしてますから、
はい、
リスナーの方々どんどん教えてくださいね。
ぜひお願いします。
率先して教えていきましょう。そういうのもメールでお願いします。
はい。
さあ、それではこの後おまけのコーナーがありますので、
うん、
今週はここまでといたしたいと思います。
はい。
そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私は東京都立川にあります国立極地研究所南極北極科学館というところにやってまいりました。こちらは南極や北極、主に南極ですかね、に関するいろんな資料ですとか、それから観測機器、研究成果などを展示している場所ということで、私本日やってまいりました。入り口を入りますと、いきなり何でしょうかね、これはボーリングの装置でしょうか。ボーリングといってもピンを倒すあれではありません。南極の氷を掘り進んでそのコアを取る、分析する装置です。非常に長いものが置かれています。あ、説明がありました。液風電動メカニカル型氷床深層ドリルと、本体の長さに負けないくらい長い名前がついております。これで氷を取ってその中に入っている空気ですとかいろんなものを調べるわけなんですね。こちらは何でしょう。小さな飛行機、小さいといっても翼の幅が3メートルくらいありますが、飛行機が展示されています。あ、無人飛行機、これで空から極地を観測するということのようであります。ああ、脇腹に日本南極地域観測隊国立極地研究所と書いてあります。電話番号も書いてありますが042から始まっております。南極でこれを拾った人は国際電話でかけていただけるんでしょうか。お、奥に来ますと何でしょう、これは雪上車でしょうか。ありました、南極点到達雪上車、機械遺産に認定されているそうであります。大変古めかしい感じの雪上車が置いてあります。あ、横に書いてある日本南極観測隊という文字もいいですね。こういうフォントが好きな人にはたまらないんじゃないでしょうか。お、中にも入れるようです。こういうのがあると中に入らずにはいられません。中は横幅は結構あるんですが縦が大変 狭い天地が短くなっております。腰をかがめないと歩けません。いや、運転席もありますが非常にシンプルな作りとなっております。それから簡易ベッドがあって、ここで、そうですね、日帰りではないんですね。行って泊まって観測して帰ってくるんでしょう。それからガスコンロなんかもあります。調理もするんですね。南極観測隊の皆さん大変です。こちらは何でしょう。第一次南極観測隊が使用した犬ぞりと書いてあります。今は南極は条約によって犬は連れていけないはずですんで、今はもう使っていないはずなんですが、これは あの有名なタロとかジロとかが引っ張った犬ぞりではないでしょうか。残ってるんですね。大変貴重なものを拝見しました。そういえば全く関係ございませんが、立川といえば自衛隊の基地がありまして、そちらは映画シン・ゴジラで内閣総辞職ビームの後、臨時対策本部が置かれた場所としても有名なのではないでしょうか。お、南極の氷に触ってみようというコーナーがございました。観測隊が昭和基地近くの氷山をつるはしで割ってきましたと書いてあります。昨年11月の秋葉原の研究者に会いに行こうイベントでは、やっぱり氷の音を取ってみようと思って挑戦してみたんですが、うまく録音できずにボツになってしまいました。今日はうまく取れるんでありましょうか。挑戦してみたいと思います。いただけましたでしょうか。南極の氷の中から空気が馳せる音であります。触ってもみましたが、触ってみた感触はあんまり普通の氷と変わりません。
翌年1月29日、
南極北極科学館売店もありまして、さまざまなアイテムも売っております。こちらは何でしょう。昭和基地開設60周年記念タオルであるとか、クリアファイル、それから観測ノートなんてものも売っています。アクセサリーもありますね。やはりありました。可愛らしいぬいぐるみも何種類も取り揃えて、皆さんのお越しをお待ちしております。なかなかかっこいい T シャツとかポロシャツなんかも置いてありますね。そして昭和基地郵便局の消印の入った封筒でしょうか。これも売り物なんでありましょうか。これも売り物なんですか。この消印の入った封筒っていうのも、あ、これも売り物なんですか。売り物だそうであります。しかし25周年記念の封筒はなぜかガタッと落っこっちゃってますが、大丈夫でしょうか。ガチャガチャがありました。やはりこういうのを見つけるとやらずにはいられません。ロビーにガチャガチャの音が響き渡ります。何が当たったんでしょうか。ペンギンであります。皇帝ペンギンの親子が当たってしまいました。これは可愛らしいんではないでしょうか。
これまで謎だったゴンドワナ大陸形成の手がかりになると期待されています。
いや、見てまいりました。国立極地研究所南極北極科学館、受付のお姉様方にも大変優しくしていただきまして、充実した時間を過ごすことができました。皆様もぜひ東京立川方面にお越しの際には足を運んでみてください。以上、本日の現場からのレポートでした。